ジオもっこもこパレード。
長瀬の
はい、ドルプロです。今日も急遽ドルプロ収録始まりました。9月19日土曜日夜10時から収録してます。はい、いつものごとく今日もねちょっと飲みながら、収録をしようかと思ってますね。本来はダラプロって毎週金曜日の9時に更新配信化されるねポッドキャストですけど、ちょっとね今トモキンが本当に忙しいみたいでね、金曜日のことすらもちょっと忘れてしまってたみたいで、でね本当はね昨日の晩一緒に撮ろうかっていう話もしてたけど、それすらもちょっとできなくなっちゃって、で急遽今一人でまた撮ってますんで、ちょっとダラプロファンの方がね待ってたんであれば、まあもうまた一週間待ってください。そしてドルプロファンの方であれば喜んでいただけたらこれ幸いかなと思います。またね、ボソボソなのかダラダラなのか、いろいろと喋っていきたいと思います。この1週間 でこのドルプロなんかな、まあ俺のツイッターとかダラプロの交流ラインでメッセージとかをこういただいたんでね、まずオワリの親父さん、先週ね、このオワリの親父さんのことを喋ったんかな、新日本の G1 で、愛知県体育館のこう大会のカードをこう言いかけてね、ちょっとそこでやめたと。なぜならば終わりの親父さんって毎回もうカード絶対見ずに行くっていうね、こうちょっと関わったじゃないか、関わったようなこうファンの方なんでね。でそれをまあ先週これ喋ったら、まあLINE でダラプロ交流 LINE でコメントをいただいて、まあねさこうやってね反応があると嬉しいよね。でこの親父さんはね本当いつも言うけど俺の高校の先輩、あれだ、何個と何ぼ違うんや、結構離れてるよね、だいぶ離れてたと思うけどね、やっぱり今回も行くみたいでね。でも愛知県体育館のカードっていいよねね、皆さん。なのでダラプロ交流ラインとかで愛知県体育館のカードをまあ入れないでくださいね。これフリじゃないからね、フリじゃこんな終わりの親父さん向けにそれっぽいのとかも入れないでね、なんだっけ、レスラーの名前だけ送るとか、よう見たらね、縦読みしたら愛知県体育館のメインのカードになってたとか、そんなんちょっとやめてあげてね、本当に楽しみにしてるんやからね。この親父さんはあれもね、ダラプロの本拠地である兵庫県三田市にも来てくれてるしね、ありがたいです、本当ありがたいよ、こうやってコメントもくれるしね。で、そう、先週のそのドルプロで、ベースボールマガジンの野球カードの、カード、福パックか、の開封会をね、やったけども、あれがね、阪神と広島のカードか、しか入ってなかったけど、で、いる方は、みたいな感じで言ったら、なんとね、 反応がありまして、ツイッター上で広島のカードが欲しいと言ってくれた、ツイッターでね、お名前が、テルイゴディさんっていうね方から欲しいというふうに言ってもらったんで早速送りました。もうあの抽選とかそんなんじゃなくて、もう早いもん順でなんていうか、このテルイゴディさんしか反応してくれてへんけど、まあ、あって言ってくれるとね、さっきみたいに嬉しいからね、特にこのドルプロなんかさ、ほんまに聞いてくれてるんかと思うぐらいやけど、このダラプロの火を落とさないようにこうね、ずっと一人で喋っておるわけやけど、こうやって反応してくれたら、だからもう広島はありません。前回のドルプロを聞いて、選手名バーッと言っていたけど、もう広島のはありません。阪神のカードね、阪神のカードが欲しいで、確かシリアルイが、西と誰だったっけ、もし高山かなが、なので良ければまた送りますんで、皆さん欲しかったらツイッター上で阪神のカード欲しいって言ってください。早いもん勝ちです。まあ、住所とか教えてもらわなきゃいけないけどね。ああそう、あとジンさんもね、相変わらずいつも応援してくれてますよね。ツイッターであったり LINE であったりで本当にコメントをいただいて、ジンさんありがとうございますね。ジンさんとは実は1回しか会ったことないですよね。あれ何年前かな、まだダラプロ入らせてもらって何ヶ月かぐらいの時に、あれ新年会かな、新年会竹取でやった、あ、竹取っていうのはあのダラプロメンバーのデンジャラス系がやってる三大駅近くの焼き鳥屋さん、これがまたうまいんだ、ほんとデンジャラス系のお店うまいから行ってあげてね。でそこでやった新年会でいちごさんもおったよね、あの時。ジンさん、あれで会ってジンさんの名刺いただいて、だけのっていうか、その時しか会ってないけど、すごくこうやってねコインにしてくれるって、ありがたい、嬉しい。またねジンさんをお会いしていろいろお話ししたいです。聞きたいこともたくさんあるんですよ、空手界のこととかね。あれから多分 4,5 年ぐらい経ってるからね、また行く機会があればそちらに。なかなか最近、そうそう、今ね会社の部署を変わって、こっちでね専門で仕事しなきゃいけなくなってしまったんで、なかなかね行く機会ないですけど、まあ、帰省とかもあるし、ちょっと関西行く時あったらぜひぜひ、ちょっとね飲んだりできたらいいかなと思います、ね、こんな感じで本当に、皆さん何でもいいんでコメントいただけると励みになる、本当励みになる、嬉しくてねちょっとテンション上がってしまいました。でこういうコメントの中の一つに、これ結構前、一月ぐらい前に多分ツイッター上で上げてもらってたんやけど、打ち手シアマンさんがね、ダラプロさんにはいろいろ語ってほしいことがあるのですが、特にドルフィンさんに山本虎鉄の印象を語ってほしい。プロレスデータベースは昭和の元レスラーをどう見てるのか。お、俺のことをプロレスデータベースって言ってくれてるのすげえ褒め言葉やですよね。この打ち手シアマンさんって割とダラプロのことをね、こう多分ポッドキャスト全般好きなんだろうね。だけどその中でもねダラプロのこととかいろいろこうね、コメント、ね、感想とか入れてくれてすっごい嬉しいです。ありがとうございますいつも。でね、こう山本虎鉄のことを喋ります近々って言いながら、前回ベースボールマガジンを開封会にしてしまったんで、ちょっと今回ね改めて山本虎鉄について話をしようかと思っております。でね、その山本虎鉄って言われても印象って何かって、結局あれなのね、俺 レスラーの時の小鉄山本小鉄知らない、もうワールドプロレスで辻アナウンサーの横にいるぐらいしか知らないぐらいというか、もうそのイメージだけで、こう、昔の映像でヤマハブラザーズとかを見たことがちょっとどっちかというと白黒よね。で唯一確かあれ1992年の3月1日かな、あの横浜アリーナで新日本の20周年記念興行、多分その年が20周年だったね、 1.4 も20周年でやってて、で3月1日のあれメインが何だったか忘れたけど、長谷佐々木対ベイダービガロみたいな IWGP タッグやったのも覚えてるわ。で、あそこであれだ、金本タイガーマスクとか生まれたよね。そういうなんかちょっとリバイバルをな感じのやってて、でそこで山本小鉄が確かヤマハブラザーズで出てた記憶がある。うん、白いパンツで。で星野監督がいつもの水色やったかな。でダイビングボディープレスをやってたのを見た。まあ、決してね、あの綺麗な形ではない、いやダイビングボディープレスやけど。ね、あの三沢とかと比べたら全然違う、カエルちゃんがピョーンっていうような感じのぐらいだもんね。なんだろう、あとそうさ、中西学が後楽園ホールで棚橋に勝って IWGP ヘビーを初めて取った時に放送席で泣いてたっていうのはね、なんかその中西の苦労を知ってるからっていうのです。あれは感動したね。もうそれぐらいやろな。あとなんか前田明が山本小鉄のキャデラックがこう道場に来て、その音が聞こえただけで震え上がるとかっていう逸話があるみたいなぐらいよね。多分皆さんも同じぐらいでしょ、知ってる知識って。そんな以外知らんでしょ。でね、ちょっとせっかくなんでちょっとウィキを調べてみようということで、横浜出身なんだね。で YMCA でボディービルに打ち込んで日本プロレス入門で、すぐに力道山が亡くなったことから力道山最後の弟子となった。へえ。でグレート歌舞伎のデビュー戦も務めたと。ほうほうほう。で後々こうヤマハブラザーズ結成、この時のニックネームは人間爆弾。ほう、人間魚雷はテリーゴディよね。で、新日本プロレス鬼コーチ鬼軍曹と呼ばれるようになったと。なるほど。で2010年に、旅行先の昼食を取った後に意識不明となって亡くなってしまった。ということは亡くなってもう10年も経つんやね。これが来歴か。ちょっとごめんね、2本目飲むね。で、もともとやっぱ背がちっちゃいから日本プロレス、はい、入門を仕入れた時に力道山からお前みたいにチビなんかレスラーになれるかって門前払いを受けたと。なるほどね。ほうほうほう。ああそっか、スーパー J カップにDDT の男色 D のがね参戦したね。したで、その時にすげえ怒ってたね。はあはあはあ、そんな逸話もありました、ありました。そうそうそう。でもスキンヘッドの外見とは裏腹に礼儀をわきまえ、物腰を柔らかく、愛妻家でもあったと。へぇー。まあでもその辺はなんか、ね、で、ワールドプロレスリング、解説者就任にあたっては当時のテレビ中継では新聞記者上がりの人物が解説者を務めることがほとんどだったことから、今の中継の解説者にはレスラー上がりで技の凄さや痛みを理解している人がいないと猪木から直接頼まれたと。ただ山本小鉄はあと5年現役を続けたいと。 言って言って断ったけど、猪木から現役と同等のギャラを保証すると言われて仕方なく引き受けた。でこの、解説者を務めるにあたって迷惑をかけてはいけないということで話し方教室に通ったと、落合恵子さん主催の日本話し方講座の通信教育を受けた。へえ、真面目やね。山本小鉄らしいっちゃらしいよね。はあはあはあはあ。でね、さっきの前田明のキャデラックの話もあるけど、藤原義明なんかはすげえ厳しくされたみたいで、もう包丁で刺し殺そうとしてたと。そんなこともあったよね。あ、でも若いレスラーたちには強ければ誰も文句を言わなくなるという言葉をたびたび話していて、入団当時小柄だった鈴木みのるとか、先輩から理不尽なしごきに審査をなめていた真壁刀義なんかはその言葉に励まされたと後々語っていると。ほうほう。でミスター高橋とは幼なじみであるが、ミスター高橋が暴露本を出して以降はリングの魂を金に変えたやつを友人とは思わないということで絶縁状態になったと。ほうということですね。あ、エピソード、ごめんなさいね。新日本プロレスのライオンマークのエンブレムとキャッチフレーズであるキングオブスポーツを山本小鉄が考案したものであると。ああ、そう。これは知らんかったね。すごいすごいすごいすごい。いやー、はいはいはい。ということで、ねえ、ちょっと山本小鉄さんの得意技はダイビングボディープレス。タイトルはNWA ミッドアメリカ、南部タッグ王座をミッドアメリカって言うんだ。で国際プロレスの IWA 世界タッグ王座、まあ、両方ともタッグ、これは星野勘太郎と一緒に撮ってるね。こんなところかな。本は結構出してるわ。あ、めちゃめちゃ本出してるね。へー、まああれよね、本当いろいろ厳しかった面って今の時代じゃ絶対受け入れられない、あのパワハラに当たることもね多々ある指導やけど、まあちょっと熱い面とかさあるような人なんやね。まあ改めてね、こうやって一人のこう昔のレスラーをフューチャーするっていうのもなんか面白いかもしらんですね。改めて全然ね、その知らない面が見えてくるっていうのは面白いな。ありがとうございます。本当これいいアイデアをもらって、こんなや、あ、でも需要があるからね、皆さんがこんなね聞きたいかどうかっていうのもあるんで、まあまたちょっと、第2回、あ、こんなレスラーのちょっとドルフィンに喋ってほしいとかってあればまた教えてくださいね。やってみたいと思います。ではあと2日後、あさってか、平仮名のマッスルに行ってきます。今回、ね、品川のなんか、なんだろう、プロレス会場じゃないよね、なんかホール、そんな大きくないホールで、しかもあれ多分2席3席ぐらい空けて席座ると思うから、そんな入らない、ひらがなマッスル3の舞台、え、ちゃんだっけ、公開稽古か。まあね、ただ11月のひらがなマッスル3は全然チケット余ってるから、ドルフィン行くから、ちょっとマッスルとかの世界観がもし興味あれば後楽園ホールで終わった後一緒に飲みませんか。ドルフィンのね友達、プロレス友達一人もう一緒に行くこと決まってるんで、ちょっと紹介しますよ。この人もまたね面白いんだ。 面白い、この人のね版権とかすげえの、すっげえ昔からの版権とか残してて、もうそれ見るだけ酒が飲める感じ。そうそう、その人も一緒に行くんでね、行ってきます。ちょっとマッスルの T シャツ着ていこうかな、せっかくなんで。楽しみだね。ようやくなんか酒井のツイッターもその辺で動き始めたからな感じかな。あとはナイキのスニーカーとかあんま買ってないし、うん、まあもう9月なんでナイキのジャケットをね2着購入しました。1着はあれかな、あの俺が見てるねスニーカー YouTuber のスニアカ男子っていうね、YouTube の人たちがこうおすすめしてたやつ、1万円のやつを買いました。これ即、なんだっけ、フリックスストアっていうところで発売されて、もう速攻完売してたんやけど、昨日かな ABC マートで普通に売られてたからちょっとショックでしたけど、それの紫、これまたかっこいい、いいやつだ。で、あとこの間ね、あのお台場 のナイキのアウトレットのお店あるでしょ、なんだっけ、ビーナスフォートとか、あそこで、あれもね、1万5千ぐらいするやつが4千ぐらいになってたんで、それも買っちゃったかな。いいね、ナイキはやっぱなんか、この40過ぎてまた好きになっちゃいましたね。あとあれ、
あれだ、
あのね、スニーカーの紐、前も見たことあるかな、紐のなんていうブランドみたいなのがあって、キックスシックスっていうね、キックスっていうのが、まあ、スラングでスニーカーバカみたいな感じのことを KAX かで、シックってあの病気みたいな単語があるでしょ、病みたいな SICK か、でもそれを数字の6SIX にしてキックスシックスにして語呂合わせで、でスニーカー中毒者みたいな、ここのねシューレ、まあ紐ねシューレースって言うんだけど、まあ2本入って大体2000円ぐらいなんだけど、これがねかっこいいんだよ。スニーカーってさ、あんま今まで紐変えたことなかったけど、紐変えるだけでね、もうまるっきり変わるの印象が。だからこの間な、5つ買ったんかな、最初に2つ買って、その後1個買って、また5つ買って、もうね今このキックスシックスの紐をスニーカーにこう通すのが楽しくてね、で 色とか変えるだけでどんどんどんどんスニーカーのさ印象変わってくるんだからね、おすすめおすすめ、キックスシックスね、エロそうな名前だけど全然かっこいいんで見てみてください。だ、そう、あと最後にあのね、さっきダラプロドルフィンの、ツイッターでは流したんですけど、うちの会社にね中途で今度人が入ってくるんですけど、どうやら前職がねメガネスーパーだと、もうっていう、上から言われて、でそれが入ってくると、もうメガネスーパーって言われて、俺なんかもうターザン山本のシュープロで育った、もう完全にそれで洗脳されて育ってるんで、もうどっちかというとメガネスーパー敵で育ったわけやんか。でね、散々こう攻撃して SWS を潰してしまった。それはまあシュープロとこっちのファンがね、潰したでしょ。どう顔向けしていいのか分からん。なんか、社長室長、室長じゃない、社長室とか、なんか経営機械室かちょっと忘れたけど、なんかそれに近い感じの人らしいんで、田中八郎さんの名前出したらちょっとなんかこうね、話がまず合うのかなとか、ちょっとね、今ドキドキしてますね。ちょっとどうあったらいいと思います、メガネスーパーの転職組がこう自分の会社に来ると。 でこのまあ向こうがねプロレスを知ってるか知らんかそこは分からんですけど、このプロレスファンからするとやっぱメガネスーパーって、まあ、当時を知ってればやっぱ敵、ああ敵側と思ってるのはシュープロ派だけか。でも今思えばさ、あんなスポンサーなんかいてくれたらいいよね。でしょでしょ、いいでしょ。あんなん言ったらさ、なんぼでも助かるやんか。だってね、新日本だってブシロードに助けられ、ノアとか DDT だってサイバーエージェントに助けられて、やっぱあんなね、ちょっと早すぎたんだよ、カクテル光線とかの入場とかね、ちょっとさっていうので、まあちょっとまた次そのメガネスーパーの人と会ったら、ちょっとそれをまたドロプロで言いますね。まあちょっとね、来週がドロプロになるのかダラプロになるのかわからないですけど、またこうご期待ください。次回はそのメガネスーパーの人とドルフィンが会ってどうなったかっていうのと、まあ、ひらがなマッスルの話かな。もし行けたらひらがなマッスル終わった後に友達と飲みながらなんかその話をするのがうまく取れれば取ろうかな。あとその他ね、またツイッターや交流ラインでなんかいろいろいただけたら、こうまたいろいろ話していきたいと思いますんで、今日はこれで終わりたいと思います。25分ぐらいね。ということでまた次回、お耳をお貸しいただければと思います。それではさようなら、ドルフィンでした。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。